と人物辞典
第352ページです。
今日は江南大学文学部教授でいらっしゃいます服部忠さんです。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
服部先生は美術史芸術学という分野ですけども、もともとご出身どちらです
か。生まれたのは明石なんですけど、小中学校と札幌で過ごしまして、はい、父の転勤で、
はい、
で高校からまた明石
ですね。そしたらもう兵庫県ですか。
はい、
明石どこ、高校どこですの。
明石西高校です。
明石西、明石西ってどの辺にありますの。
二見ですかね。ちょっと西の方ですね。もう播磨町のすぐ近くというか。
北高校が大久保の北にあるね。
私ね、高校の時はもう明石ではなかったのであまりピンとこないんですけど、中学1年生までね明石にいたんです。
で、これ美術史とか芸術学を専門にしようってのはいつ頃、ちょっと珍しいですよね。
そうですかね。高校の頃から美術は好きだったんですけど、大学で何勉強しようかなっていうような感じの時に、ヨーロッパに旅行に行って、ですごく好きな美術というか、すごいびっくりするような美術に出会って、もうこれを仕事にするしかないみたいな思い込みで今まで30年以上
高校生の時にヨーロッパに、また
いやいや大学入ってからですね。はい、
そうそう、高校の時まで美術が好きだったのは書く方やったんですか。
いや見る方ですね。
見る方が好き。ちょっとね、珍しい感じがするけど、
私も見る方が好き。
本当
見る方が好きです。
でそれでその大学どこで、
大阪大学に行きまして、で美術史を勉強し始めたんですけどね。
でそれでヨーロッパへ旅行されて、
ね、まだでも美術史始める前ですね。ちょうど今ぐらいの時期、大学2年生20歳ぐらいですかね。
まだ専攻決める前
ですか。はいはい。でなんか美術好きなんで、やっぱり本場の美術見たいなと思って、ヨーロッパに行って、で、バックパックで1ヶ月ぐらいあちこち有名な美術館回ったりしてたんですけど、知人の紹介でスイスのローザンヌにあるちっちゃいちょっと変わった美術館がありましてね。
はい、
どない変わってます。
ね、それがですね、普通の美術の世界でまず出てこないような無名の人ばっかりなんですけど、
はい、
もう自分のためだけに作ってるとか、精神疾患があってで、その勢いでやむにやまれず作ってるとかね。そういう美術の世界では全く無名だし、自分自身発表しようとしてないけど、もう作らずにいられないみたいな。
ローザンヌで、
はい、そういう作品ばっかり集めた美術館があるんですよ。
はい、
でそこにたまたま、知人の紹介で行って、なんじゃこりゃと思いましてですね。
あ、見たい。
な、今まで高校生、あんまり情報ないですけど、高校大学の初めぐらいまで見てきた美術と全然違うものがそこにあって、で、これはなんだ、これについて考えたいなっていうところから今の仕事につながってきました。
どない、美術やからね、その資格を話してラジオというのは難しいんですけど、どない普通今まで見てきたものと違います
か。プロの作家さんってやっぱりお化粧して作品出すじゃないですか。ある程度、人に見られるようなことを意識しながらとか、あるいは何でしょう、美術の歴史の流れの中でこんなんやったら面白いかなみたいなことを考えたりしますよね。でもその方々は本当に自分のためだけに作ってんので、あんまり何だろう、こう見たら面白かろうというよりは、もう自分のため、自分が作りたいもので、その分人に見られることを意識してないんで、もうちょっと見たらやばいかなみたいな内面のドロドロしたところとか、もうなんだろう、やむにやまれぬ衝動とかね、そういうのが。
絵画ですか。
絵画には限らないですね。もう石削ったものとか、もう彫刻とかいろいろなものですけど、そんなものをいろいろ、例えばね、それこそ囚人っていうんですかね、収監されてる方が自分の食器のガラスの皿を割って、でそれで壁にずっとコリコリコリコリ削って作ってた浮き彫りとかですね。
そしたらその牢屋の壁を切って持ってきたわけですか。
残ってるんですね。そういうのが。
でもそれ残してもらえてるっていうのがヨーロッパですよね。
そうですね。
これはやっぱりその衝撃的でしょうね。
そうですね。
それで結局、特にその芸術学の中でもそのアウトサイダーアート、
はい、
という分野を。
そうですね。それがそのスイス、フランス語圏ではアール・ブリュットって言われてたんですけど、それがその後ヨーロッパ、アメリカ、イギリスなんかでアウトサイダーアートっていうふうに広がっていって、精神疾患の人だったり、独居高齢者の方だったりとか、
はい、
いろんなそういうアートの世界とは別のところで作ってる人たちの作品をめでる文化というかですね、そういうのができてきた っていう感じですかね。
我々にとっても今まであんまりね経験したことのないような芸術の分野って、ちょうどあの一昨日ね、
はい、
あの第2回目の会合があったら言いましたけども、三田市のあの芸術文化の指針を作る検討会で我々一緒なんですよ。
そうなんですね。
それであの服部先生のいろんなご発言聞いてて、もうぜひこれはあさって来てくださいいう、
ちょっと聞けない話ですよね。
突然でびっくりしましたけど、ね、
いつもそうなんです。
その日の朝電話したこともあるやんね。むちゃくちゃな、ね、
まあ、髪の毛乾いてない状態で飛んでこられた方ありましたよね。
でそういうそのスイスでの体験から結局かなりいろんな国にあるんですか？
そうですね。で日本の場合には、はい、それが特に障害のある方の作品に特化しているというか、うん、あまりその精神疾患の方とか高齢者の方とかにあんまりまだ広がってなくって、調査とかが、
はい、
障害のある方の、支援というかですね、社会参加みたいなことを考えている方々がそこをすごくあのプロモーションしているというかですね、支援しておられるので、うん、日本の場合にはなんか間違えて障害のある方の後と一緒のものと思われがちですけれども、
はいはいはい、
まあでも日本で仕事しているので障害のある方の創作活動の支援とかそういうことにもいろいろと関わって仕事はさせていただいてます。
今まあこの近辺でね、
うん、
その一般的なこのアウトサイダーアートではまだ日本ではそこまで行ってないところですけど、こう障害のある人たちの芸術作品を鑑賞しようとしたどっか場所としてはどっかあるんですか？
いや特定の場所はないんですけれども、あの神戸市さんもそれから兵庫県さんもコンクールのようなものやっておられて、年に1回そういうコンクールみたいなもので作品が展示される機会とかがありますので、
はい、
そういう情報を得ていただいたら見に行ける機会はあると思いますけどね。
催しの名前は何という催し
ですか？いろいろあるんですけれども、
うん、
あの兵庫県芸術文、はい、障害者芸術文化祭っていうのがあったりとか、
障害者芸術文化祭、
はい、あとは、神戸、ハグプラスっていうですね、はい、名前のアート展があったりとか、
ハグプラス、
はい、ハグ抱きしめるですね、
はい、
それにプラスっていう風なアート展があったりとか、あとは幸せの村で毎年心のアート展っていう展覧会も開催されたりしてますね。
そういうのは今、まあ、ホームページでもそれこそ見たら出てくるんですね。
そうですね。
そうですね。
はい。
で、ハトセンス自身そういうことをずっとやってこられて、
はい、
まあ、スイスのローザンヌ の美術館がそうですけども、日本のこういう展覧会でね、
はい、
あのかなり大きいショックというか衝撃を受けたみたいなありますか？
それも同じ90年代なんですけども、はいはい、パラレルビジョン展っていうのが日本で世田谷美術館で開催されまして、
はい、
それはそのアウトサイダーの人に、プロのアーティストたちがどんな影響を受けてきたかっていう歴史をたどる展覧会だったんですね。で、今このアウトサイダーにアウトに関心を持っている方々の多くが、まあ、それを見て初めて知ったっていうふうにして私に声かけてくださる方結構多いですね。
うん、それもやっぱり絵画とか彫刻とか。
そうですね。あとはもう本当に建物を作っちゃう、今もう終わっちゃったかな、フェルディナン・シュバルというですね、人のドキュメンタリータッチの映画がつい最近まで神戸でも公開されてたんですけど、
なんていう人です
か？フェルディナン・シュバル、シュバルさん、
シュバルさん、
はい、郵便配達をしていて、
はい、
もう昔の話なんですけどね、はい、で郵便配達田舎でしていて毎日30キロぐらい歩いて配達をしているような人が、
はい、
その変な形の石を拾ったのをきっかけに、はい、その石をいろいろその配達の後また10キロぐらい歩いて集めて、夜な夜なセメントで固めながら宮殿を作っていくんです。30年かけて一人で。
どこの人ですの？
フランスのオートリーブっていうちっちゃな村なんですけれども、うん、今でもその建物残ってて観光地になってて、その方の、まあ、生涯のようなものを、つい最近まで映画やってたんですけどね、もしかしたらこの神戸でもやってたんで見られた方も多いんじゃないかなと思いますけど。
そういう情報をキャッチする能力が欲しいなと思う。
そうだね、うん、やっぱりあの一般的な本当にそういう情報しか我々の中にはね入ってこない
と。やっぱり自分の足で見つけないといけないんですかね。
そうですね。でも割と今人気が高まってきているので、いろんなホームページとかにも そういう情報はちょくちょく出てるような気はしますけれどもね。
服部先生ご自身もそういう展覧会とか の主催とかサポートとか、
はい、
今まで、
さっき申し上げた公募展はそれぞれ審査員として関わっていたりしますし、
兵庫県とか神戸市、
はい、
そうですか。
あとは数年前ですけど兵庫県立美術館でアドルフ・ベルフリっていう展
覧会、それ見ました。
ありがとう、あれ監修したの私なんです。
そうでしたか、はい、
どうでしたそれご覧になって。
もう本当にあれ牢屋の中でずっと書いてた
というか精神疾患の方で病院の中で
ずっと書かれてた絵なんですよ、もうひたすら新聞紙のに書いたり、ね、広告とかに書かれて、もう書くことが生きることみたいな感じの作品でした。
やっぱりかなり衝撃的でした。
衝撃受けました。あれ監修されたんですか。
はい、あの展覧会ももう初めてローザンヌで見た時からいつか日本でやりたいってずっと思っていて。
そうですか。
本当に30年近くかけてようやく夢が叶った展覧会でした。
やりたいと思ってやろうとしてたけどもできなかったみたいなのもあります、計画の中で。
そうですね、やりたいアイデアはいくらでも出てくるんですけれども、うん、やっぱりその実現するには展覧会って結構お金もかかることですし、お客さんがある程度入ってくださることがないと、見込みがないとできないところもありますので、なかなか実現は難しいことは難しいですね。
まあそれ発信するときまだね、おっしゃっていただいたら、
はい、
ね、いろんなことができると思うんですけどね。
じゃあ先生のお名前を覚えておけばそこからいろんなことが見えてくるかもしれないですね。
そうです ね。で、服部先生ご自身の将来的なことで言うと、なんかこう大きな夢野望ありますか、計画。
どうでしょう、大学、もともと私兵庫県立美術館に勤めていて学芸員だったんですよ。で、はい、今大学に移って7年目なんですけれども、はい、そろそろちゃんと文章でこういう美術のことをしっかりもっと表現していかなきゃいけないなとは思ってますね。
その文章では今までにこれすでにアウトサイダーアートという名前の本ですけどね、公文写真書から、現代美術が忘れた芸術という副題なんですが、これは今はもう変われへんのですか。
2003年に書いたもう随分20年近く前の本なので、多分絶版じゃないかなと思うんですけど。
先生、これ兵庫県立美術館の中にアーカイブがありますよね、はい、そことかには。
もちろん図書館にはあちこちには入ってると思うんですけど、
ね、これぜひ一遍皆さん読んでいただいたら、光の文章の公文社です、出版社、でアウトサイダーアートという新書版ですから、そんなに難しく時間かかるというんでなくて読めると思うんですけど、この中にそのアウトサイダーアートとは何かとかね、いろいろこう具体的な話がたくさん出てくるわけなんですが、これをもっと
そうですね、その続編も書きたいですし、もうちょっと学術的な形でも書きたいなとも思っていますし、まあ、あちこちに雑文は書き散らしてるんですけど、なかなかまとまったものを書く時間っていうのがなかなか取れなくって、ぜひでもそれもやっていかなければなと思います ね。
そういうやっぱりまだ未だにあんまり広まってませんね、知られてないですね、アウトサイダーアートっていうの。で、常設のなんか場所ができたらよろしいのにね。
そうですね、ただ日本の場合にはどうしてもそれが障害のある方のアートって形になると思うんですね。でも今の共生の考え方からすると、障害のある方のアートを障害のある方のアートとして見るというよりは、アート全体の中で見たいじゃないですか、別に分けるっていうのはなんか障害のある方を分けてる感じがしますよね。なので私はどっちかというと、その常設の障害のある方のアートの美術館ができるよりは、普通の美術館で普通に障害のある方のアートが見れる方がよりノーマルな形かなと、
ね、さっきのね先生の話で面白いなと思った、そのこういうアウトサイダーのアートが、その通常の、まあ、トラディショナルなアーティストに影響を与えたという話、普通やったら反対考えますやん、ね、その、一般的なそのアーティストやらアートがそのアウトサイダーの人に与えた影響みたいですけど、そのアウトサイダーアートが通常のアートに与えた影響、例えばどんなことが、
彼らそのアウトサイダーの人たちはもう人に 影響を受けないですからね、自分のことを自分のやりたいようにやっていて、でそれのアートの魅力に多くの人が惹かれるんですね。こそ有名なパウル・クレイとかいろんな画家たちがそういう作品を参照にしてますし、今あの現役の若いアーティストたちの中にも興味持ってる方すごく多くって、それこそ障害のある方の、施設でですねアート活動するののサポートなんかを若いアーティストの方がすごいたくさんやっていて、でその彼ら自身もその障害のある方の自由な表現から学ぶことが多いっていうふうに多くの方が言ってますね。
まあ、それあの普通に考えてみたら、そのスポーツなんかでは肉体的な障害があると健常者と同じその基準で競技をできへんわけでしょ。だけどアートの場合なんかやったらそこはあの線引くこともできへんようなもんですね。
そうですね、その、マラソンとかだとルールを分けないとしょうがないですけど、美術に別にそこを分ける必要はないですので、普通にフラットにアートとしてどっちもが見てもらえるような状況が理想じゃないかなと思いますね。
そうです、そう思います私。あの障害を持った方たちのアートっていうふうに分けられると、なんか気持ちがこうヒュルヒュルヒュルってなんで分けんのかなっていうのが ね起こってしまって、
チャリティーみたいになっちゃいますしね、
そうなんですね。
結果としての作品見てどんな人が作ったかいうのは二の次の問題で、
アートが主役ですもんね。
自体が対象やからね、
うん、
すごいユニークなあの芸術論だと今はまだね、思うんですけども、結構日本でこういう研究あるいは専門にしてられる方あるんですか？
そこが一番の問題でして、研究者が育ってないんですね。その作り手の方とかそれをサポートする福祉の方とかは多いですし、アーティストも興味持ってるんですけど、じゃあそれを研究しようかっていう人がほとんど育ってない。
これがちょうどよろしいやん。もうさ、あの世の中一般にしたら容器おる方がいいけど、個人的には先生容器おらん方がよろしいやん。その競争に勝てるし、
でも
ね、全ての問題ね、こう両プラスマイナス私あると思うんですよ。
もうでも50なんで、私もそろそろ後継者の方々に育ってもらわない。
育てたらよろしいねん、これからね。
はい、それって若い人じゃないと後継者にならないんですか？
いや、そんなことないと思いますけど、でも関心持って美術館の学院の方とかでもですね、もっと関心持ってほしいなと思うんですけど、なんかやっぱりあの障害者福祉っていうのがなんかちょっと縁遠いというか、という雰囲気があるのか、なんかこんなこと言ったら失礼かなとか、作品だけを面白がるのは失礼なのかなみたいな気持ちとかですね、いろんなバリアが、精神的なバリアがあるみたいで、なかなかこの分野一緒に研究していってくれたり、一緒に展覧会やっていってくれたりって方が増えていかない
ですね。これ逆にね、今久保さんのちょっと発言ですけどね、あの障害学習で高齢者の人たちなんかにこういうことを研究しませんかいう発信も ね、えんちゃいますかね。シニアカレッジ、
私なんかすっごい興味ある分野なんですよ。でも年がもう手遅れみたいな感じが。
久保さん川柳やり始めたらいいんです？
川柳はあの2年ぐらい前かな。
でも結構神戸新聞なんかによく載ってるよ、久保さん。だから
ありがとうございます。
いつ始めるというのはもう思ったらやったら
やろ、
はい、ぜひ、
先生よろしくお願いします。弟子入りしよう、
それでその仲間を増やしていっていただいたらと思うんですけど、先生個人のね趣味とかいうのはどんなんですか？やっぱりこういう美術ですか？
そうですね、展覧会行くの大好きですね。特にあの、まあ、仕事は障害のある方のアートですけれども、やっぱり現代美術も大好きなので、いろんなアートの展覧会を見に行くのが楽しいですね。
やっぱりね、その芸術にそれぞれ分野分野がね、私はねやっぱり音楽の方行ってしまう。でうちの妻は美術なんですよ。本当関心がね、
私北欧とかに行ったり、スイスのバーセル美術館っていうところも行ったんですけれども、なんか日本人の感覚をこうハンマーでぶち破られた感じの感覚でした。
日本の中ではね、
日本の中ではこう四角いところでなんかこじんまりと見てたのが、アートってこんなに楽しくて、あの国境がないんだなっていうのを感じたので、あの衝撃はすごい大きな体験だったな。
市民の方がもっと身近にアートを楽しんでおられる感じがしますよね。
いやそれはやっぱりね、そのあの美術だけじゃなくて音楽なんかでもそうですね。 うん、やっぱり日本の場合はまだ美術館とかコンサートとかではちょっとこう背筋を伸ばして改まって、
うん、ちょっといい服着て
というね感じですけども、
教会とかで毎週のようにね簡単なコンサートがあって、うん、その地元の人たちがねなんか近くであるから行こうかみたいな感じでクラシックを日常的に聞くような文化がありますよね、う
ん、ヨーロッパ ねその辺がねちょっとでかつて日本にはあったんですよ、浄瑠璃語ったり、
うん、
ね歌舞伎見に行ったところ、そっち側がちょっとこう若い人たちは離れてるけど次のがまだ来てないみたいな、
うん、
それと同時にあのこうアウトサイダーのアートの私一つや思うんですけど、音楽面で言うとストリートパフォーマンスがあるでしょ、
はい、
もっとああいうなんかこう目向けるべきでね、
うん、
ただそのストリートパフォーマンスやってる人たち のコンサートとかいうのもむしろ道路でこんなんしたら飽きませんよいう規制の方が強ってですね、この辺やっぱり日本の社会全体がもっと変わっていかないかんと思うんです
けどね、もっと楽しくなるでしょうね、
うん、日常の中にもっともっと文化的なことがあると、ね、心にも余裕もできますし、
うんうん、というようなことで、はい、本当にあのユニークな研究分野というかね、それを実践して支援してられるわけですが、
はい、今日は甲南大学文学部教授服部忠さんにお話を伺いました。どうも先生ありがとうございました。
ありがとうございました。